まず IPCC に入る前、サイエンス、自然科学をやる前にちょっとだけ京都議定書とかその辺の、話をしていきます。京都議定書、今年の2月16日に発行されて非常に有名になりましたが、それだけは知ってるんですが、そのあたりの背景を少し説明しましょう。ここにあるんですが、京都議定書というのは基本的に、この上の条約ですね、気候変動に関する国連枠組み条約というものですね、それの、一部です。だから、京都議定書、というよりはむしろこちら側の上にこちら側の議論があるというふうに考える方がいいです。気候変動に関する枠組み条約ですね、UNFCCC というんですが、基本的に、究極的目的というのが制定されています。通常ですね、今までの国際条約というのは基本的に、何々をしますと、そういうような明言するようなことに対してアクションを起こすというふうなのが条約だったんですが、この、国連枠組み条約のこの、条約の一つの特徴はですね、これをやりますとは書いてないんですね。こういうことを目的としてこれから、いろんなことを決めていきましょうという、とにかく、交渉のテーブルに皆さんつきましょうというようなことを言ったのが条約です。その交渉のテーブルというか交渉のやり方というのが、この、この、締結をした人たちですね、締結国の会議、COP とよく言いますか、COP、これは単にカンファレンスオブパーティーズというだけなので、パーティーズって何かというと、これを、枠組み条約を、締結した人たちだけの会議というものです。で、その中で、有名なのは京都、議定書というのが決められたということです。それでね、UNFCCC というような気候枠組み条約ですね、これが最初に決まりましたというわけです。その中では究極の目的はもう初めからもう大宣言してあって、危険な人為的干渉が及ぼさないレベルまで下げましょうと。で、普通の今までの条約だったらこれを何 ppm に定めますという条約の締結の仕方をするんですが、これはとにかく究極的目的として減らすと、それに賛同しますかと、そういうので結ばれた条約です。もう一つの、面白い特徴ですね、これですね、共通だから差異のある責任と、これが、大きな、もので、で、これはどういうことかというと、先進国は今まで、二酸化炭素を放出することによっていろいろと、経済発展をして、まあ、豊かな、ものを得たということです。ところが、発展途上国はまだ、発展してないので、これから同じだけ、二酸化炭素を排出していいんじゃないかと、そういう考え方もできるわけですね。そういうことで、まあ、人類としての目標としてとにかく減らさなきゃいけないということはみんな、共通である。ただしやはり先進国がやはりこれまで出してきたんだろうということは認めなさいということで、差異のある責任という、まあ、妥協の産物といえば妥協の産物なんですが、まあ、これですということです。だからもうこれは、実はもうアメリカも含めて、かなりの国が、確か150カ国とかそれぐらいの数が、認められてますので、もうこれに対してはみんな、認めたということなので、今さら、中国は CO2 は削減しないのは変だとかそういう言い方は、してはいけなくて、差異のある責任の中に中国も含めますかとか、そういう議論の仕方をしなきゃいけないということです。まあ、とにかくこうです。で、面白いことにですね、この努力目標として1990年の排出レベルに戻すということも謳われてます。これはですね、実は達成できました。面白いことにですね、この、条約の、義務ですね、義務のところの1990年の排出レベルに達、が課されたのをできましたかというとできたんですね。なぜかというと、ソ連をはじめとする、東の、共産主義の方の経済が破綻したせいでですね、そこでロシアとか東欧の二酸化炭素の排出源が排出が 30% か 40% ぐらい減ったために、達成できました。また、一つの国々にはですね、義務を課してないのでですね、こ この条約はちゃんと守られたということになってます。しかしながらですね、それはたまたま東欧の経済が破壊しただけで、EU も日本もアメリカも結局1990年代排出レベルには、減らすことはできずに、まあそういう意味では、これは努力目標としてはダメだったということになります。で、その会議の中でやはりちゃんと、法的拘束力というか、責任を持ってやりましょうということで話し合った結果として、まあ、第3回の COP3 と呼ばれているところで京都議定書が、できました。で、京都議定書の中で、実際にはこれもまだ、全ての細かいところは決まってません。とにかくやり方はこうやりますというのが京都議定書です。で、運用ルールですね、細かいところにちゃんと決まったのが、マラケシュ合意と言われているもので、2001年だから2001年までこうまたここから4年間かけて考えたんですね。そういうところで作られました。それで、この京都議定書の特徴は、国ごとにとにかく何パーセント削減しなさいということを決めるということです。で、先進国全体で 5% ということです。で、京都メカニズムと今からこっちに説明することがあるんですが、これはあくまでも補助的手段です。CO2 削減、日本は 6% 削減しなくていけないのにもかかわらず、6% ぐらい今1990年から増えてるので10何パーセント削減しなくちゃいけないという話が出てくるんですが、そういうのはですね、じゃあ、いろんなメカニズムですね、他の国で、木を植えてそれの結果として二酸化炭素が削減されたらそれは日本の功績になるんだというメカニズムなんかを京都メカニズムというんですけれども、それを大々的にやればいいかというとそうではいけません。あくまでも補助的手段というふうに認められていて、京都議定書のその、ちゃんと国がやってるかというオフィスができるんですけど、そこには日本国はあくまでも補助的手段で京都メカニズムを使いましたということを、申請しなければいけません。で、あくまでも補助的手段というふうなことをちゃんと言わなくてはいけないということです。だからその、日本が10年何パーセントやる中の 10% をこの京都メカニズムでやりましたとは言ってはいけないわけですね。あくまでも自分の国内で努力をして減らすということをやらなくてはいけない状況になってます。で、まあ、その結果ですね、いよいよ、2月にやったので第1回の、議定書の締結国ですね、こちら側は枠組み条約の締結国だったんですが、こちら側は京都プロトコルの、議定書というのが今年から開かれたはずです。コップモップというんですが、そういうのがやれます。で、京都議定書にはですね、実はこの京都議定書というのは2012年まで2008年から12年のこの4年間の、まあ5年間というかな、5年間の第一約束期間でどれだけ減らすかということが決まっているんですが、2013年以降はもう京都議定書では定めてないという段階になっているので、その次をどうするかというのが実は、この、こっちかな、どっちだったかな、京都議定書の中に書いてあって、今年から京都議定書の13年からあとどうしたらいいかという話もあります。だから新聞記事を読むと京都議定書の話も出てくる、をいかに守るかという話も出てきますが、それと同時に京都議定書の次をどうするかという議論を今年から始めなければいけないという感覚です。で、第二約束期間です。本来はですね、このコップモップの中で話し合いが決まるはずだったんですが、アメリカです。アメリカは、この京都議定書に、入ってないので、この、コップモップのその次の年に、本来の京都議定書を忠実に守るならば、アメリカは、この議定書の次に話し合う参加する会議にはオブザーバーとしか出れないことになって、メンバーとして出れないので、アメリカは全く発言権を全部失うということになるはずだったんですが、まあやっぱりそれは現実的ではないということなので、まあ従来の、COP ですね、今年は11というのが開かれるはずですが、そういうのの中でやるというふうに決まってます。で、この京都メカニズムですね、これはですね、最初はアメリカが提案してます。アメリカがこういうふうにやったら CO2 を減らすのに非常にいい方法ではないかというふうに提案したんですが、実際にはアメリカの人というよりは今は EU の人の方がむしろ盛んにやってきて、 EU の国内、 EU の域内ですね、 EU の域内でどういうふうに減らすかとか、そういうメカニズムとして今やり始めています。京都メカニズムには3つあります。1つは排出権取引です。これは、お金で解決しましょうということです。 ただしですね、これは、単にお金を出せばいいってだけなので、非常に努力をしないだろうということなので、非常にこれは減らしたいという人から見ると猜疑心にあふれる、メカニズムなので、例えば非常にこれは、取引権というか、そういうのに関しては、規制がされています。今さっき言ったように、ソ連と、東欧の諸国が CO2 を減ったために、実は、京都議定書の 5% 削減よりもはるかに多い量を彼らは削減してしまったわけです。で、それを売り買いしてしまえば、ロシアは儲けることができるので、それに対してある程度の枠しか売ってはいけませんよとか、まあ、そういうメカニズムをやって、こういうメカニズムが非常に、妥協の産物です。それから共同実施。共同実施は同じ先進国内だけでやります。だから今、例えば、ロシアに木を植えると言ったことで CO2 が削減できるならば、それは共同実施と呼ばれているものです。それから、クリーン開発メカニズムというのは、今度は先進国のではなくて途上国に木を植えて、その結果として CO2 が削減したならば、その国のメカニズムにしましょうということです。